こんにちは。今日は2022年5月1日の、ゴスペルハウスの、日曜礼拝のメッセージを始めたいと思います。今私たちは、御霊様の働きについて、そして、神様がこの御霊様を通して私たちにどういうことをなさようとするのかっていうことを何回にもわたってお話を進めていますけれども、今日は、これからまた数週間にわたって、神様が旧約聖書に、どのように、神様ご自身を私たちに、伝えようとしているのかっていうことを、皆さんに伝えていこうと思っています。特に今日は、今日一緒に、分かち合おうとしているのは、神様が、モーセを通して旧約聖書の中で、アロンとその子孫たちに、イスラエルの民人に向かって、祝福の祈りを教えてくださったんですけど、その祈りの内容がどういった意味なのかっていうことを、伝えていこうと思っています。まず、第一に、旧約聖書の民数記ですね、民数記の6章の24節から26節のところを読んでいきたいと思うんですが、まず23節から読んでいきたいと思います。民数記の6章の23節からお読みします。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守れますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。27節、彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようというところですね。じゃあこの短いこの文章の内容っていうものは、神様ご自身がこのアーロンとその子らにこのように祈ってください、このようにイスラエル人を祝福しなさいという、その祈りの内容であります。でこの内容を私たちが理解することによって、神様が私たちに、この新約時代に生きる私たちに、教会の時代の私たちに、御霊を通して私たちに期待していることがどういうことなのかっていうことを、少しずつ説明していこうと思っています。24節から26節の間には、短い、内容ではありますけれども、この内容をよく考えていくと、6つの部分に分けられています。その中で今日は第1つ目のところだけ分かち合っていこうと思っているんですが、6章の民数記6章の24節のところを、考えてみたいと思います。この24節の中にも2つのパートに分けられています。まず、1つ目は主があなたを祝福しというところが1つ、もう1つはあなたを、守られますようにというのがもう1つ、そして25節には主が御顔をあなたに照らし、これが3個目ですね。4個目はあなたを恵まれますように っていうのが4個目。26節に行きますと、主が御顔をあなたに向けというのが、5つ目。そしてあなたに平安を与えられますようにというのが6つ目ですね。ただこの、御言葉を私たちが考えるときに、この6つのことを神様がアロンを通して、イスラエル人に向けて祝福しなさいって言ったんですけれども、今日はその1個目のところを、説明したいと思います。この24節に主があなたを祝福しっていう、この祝福するっていう、言葉、これをヘブライ語から、その意味を、解けていこうと思いますが、私たちが祝福するっていうことを皆さんどのように、イメージしている、んでしょうか。祝福にいろんな意味で祝福されたとか、ああ人がたくさん集まれば、ああ祝福されたとか、あるいはお金がいっぱい与えたら祝福されたとか、そう思うかもしれないですよね。だけれども主があなたを祝福するっていう、この祝福っていう、言葉の言語から見るとどういう意味かいと、この祝福っていうこの単語はヘブライ語のバラックっていう意味、あの言葉を使っています。このバラックっていう言葉の意味っていうのは、ひざまずくっていう意味なんです。そのひざまずくっていうのは、もちろん、主を褒めたたえるとき、ある聖書の歌詞ではバラックっていうこの言葉が使われています。ひざまずき、主の前に、ひざまずくっていうのは、これは礼拝の行為でもあります。で、この主があなたを祝福するっていうこのバラックっていうこの意味は、ただひざまずくっていうことじゃなくて、分かりやすく説明するとこういったことです。小さい子供がいて、その親が子供に、子供がそこにいるところで、親の方から、親が、その小さい子供の目線に合わせてひざまずく、そして両手を上げる。そうするとそれを見たら子供は走って親のところの、に走ってきては、親に抱き合う、そういうポーズとして子供はその合図を、理解できるわけですよね。なのでここに書いてある主があなたを祝福するっていうのは、主があなたの、あなたに向けて、ひざまずく、そして両手を上げて私のところに来なさいっていうことを神様が私たちに向かって言ってくださる、それが祝福っていう、そういう意味合いです。じゃ、これをちょっと考えてみると、神様がアロンを通してこのように語られた、大きなこの、理由があります。それは何かというと、今この、民数記6章が書かれたこの時代は、40年間の砂漠での生活をしている、その、時代に神様が、まだ天幕っていうものが、幕屋っていうものが作られる前に、会見の天幕でモーセは神様と、会いました。そしてあらゆる問題が生じるときに、モーセは神様に、この会見の天幕っていうところで、神様と会話して、そこに、いらっしゃる、栄光っていうものは、ヘブライ語でシャカイナと言います。シャカイナの栄光がそこに、降りてきて、そして、神様の、解決するための、その答えをモーセを通して伝われて、イスラエルの民人を導くようになっていく。その中でモーセではなくアロンに この祝福の言葉をイスラエルに向かって伝えなさいっていう、この祝福の言葉を伝えなさいっていうのは、40年間のその、砂漠での生活には、過酷な状況の中で生きることになります。砂漠気候っていうのは、大体昼は暑すぎて夜は寒すぎるような温度差の変化があまりにも激しい、そういうところですね。だけれども神様は、その彼らのを導くために、奇跡をずっと奇跡的な超自然的な、神様の方法で彼らを導いていったわけですね。その寒い時には神様が火の柱を出しました。そしてそのイスラエルの全民人が暖かくなるように火の柱を出してくれました。その火の柱が出るところではみんなが暖かく生活、夜を過ごすことができたわけですね。そして雲の柱が与えられました。それは、天然のエアコンですね。あの暑いところで雲があると、雲の柱が立つとイスラエルの民人を雲の陰に彼らに温度調節してくれたわけです。このような、生活の中に神様の超自然的な備えと、そして超自然的な神様の、導きがそこにあったわけなんですね。それを継続的にこの超自然的な備えが続くために神様がこのアロンを通して伝えたこの御言葉ですね、この祝福の祈りを毎日のようにイスラエルの民人に向けてこの祈りをされたわけです。でこの祈りを通して神様が今日27節にもあるように、彼らが私の名で、これもすごく大事な名前、言葉ですね。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、イエス・キリストの御名によって祈るならっていうことと似たようなものですけれども、私は彼らを祝福しようと。これは神様が、約束した言葉であります。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るならというところで、この大事な、この名っていう神様の名前、皆っていうのは、ヤウェとも言いますし、ジョホバ、エホバとも言いますけれども、子音と母音の中に母音は全部抜けて子音だけ集めたその、文字だけを、神様の名前があまりにも清すぎて人々がその名前を呼ぶことができなかったんですね。なので、だけどこの名っていうのはヘブライ語ではシェムって言います。そのシェムの意味っていうのは、神様ご自身を表すことですね。神様の性格や性質、そして神様ご自身がどういう考えを持っていらっしゃるか、人格を持っている神様がどんな感情、時には怒りを、時には怒る、時には愛する、時には、喜ぶ、時には、神様はあらゆるその感情の表現を持って、私たちに神様ご自身の、あり方を私たちに伝ってくださるわけですね。なので、彼が私の名でイスラエル人のために祈るならっていうこと、この神様の名、皆っていうものは、神様ご自身のそのまんまのあり方っていうことを表します。それが私たちに伝わってくるように、この祈りを用意して、イスラエルの民人に向かって祈るように、されたわけですね。 旧約聖書は神様が厳しい、あるいは遠い存在のように見えますけれども、そうではなく、この祈りの内容から見れば、神様ご自身が自分から進んで私たちの前の目線に合わせてひざまずき、そして両手を挙げて私たちを抱き合う準備をしているわけですね。そこに小さい子供が自分の親に向かって、その胸に向かって走って、そして両手を挙げてこの親と抱き合っている、抱き合おうとしている、その場面というのが、私たちがここの24節で言う祝福するっていう、そういう意味でもあります。神様の方から、神様ご自身を、表すためにイエス様を送ってくださいました。イエス様も神様ご自身を私たちに表すために、いろんなことをなされましたけれども、その中でイエス様がお弟子さんたち最後の晩餐の時に、自分からひざまずいて、そして、タオルを抱えてお弟子さんたちは足を洗ってくださいましたよね。それで弟子さんたちはどうすればいいかわからなくて、言いましたけれども、その時に、もし私が洗わなけたら、あなたは私と関係ありませんって言った時に、ペテロはじゃあ足だけじゃなくて全身を洗ってくださいって言いますよね。じゃそこでイエス様がなさようとしているのは、神様ご自身が私たちにどのような気持ちで私たちと接しようとしているのかっていうのを、イエス様は自分の行動を通して弟子たちに表してくださいました。それはイエス様ご自身がこの世に来たのは奉仕されるためではなく、奉仕するために来た。神様も私たちに、私たちを親密な関係を持って私たちに使えるっていう、そういう気持ちを持って、今主があなたを祝福するっていう意味は、神様親がひざまずいて、そして子供に向けて両手を開ける、私のところに来なさいっていう、そういう意味合いで、そしてその祝福っていう意味は、神様ご自身がどんな方であるか、神様ご自身の名前で祝福するっていうものは、神様ご自身がどんな方であるかっていうことを、知らせる、それを私たちが理解するっていう、これが、祝福であるっていうことを、意味しているわけなんです。そして、子供にとっては、ただ、手を挙げて私、自分のために親が自分に向かって抱き合ってもいいんだよっていう合図を伝えたときに、子供は、走り、そして親の胸に抱き合う。その抱き合った時の子供にとっては、本当にそこに、何とも言わなくてもいい安心感や、そしてそこに、溢れる親からの愛情というものが子供たちに伝わってきます。そしてその子供は、その親に抱かれているその状態の中で、親が言葉で言わなくても、私はあなたを愛してるよっていう、その意味、そのメッセージを受け取ることができるわけです。この部分が神様のバラック。主があなたをバラックし、というのは、ひざまいて両手を挙げて私たちを受け入れる。ありのまんま私たちを受け入れる。その状態、それが私たちが抱き合っているその状態、それが祝福っていう意味として、受け入れられます。これからこの御言葉を一個ずつ 6つの祈りの内容が書かれてありますけれども、この関係を神様が願って与えてくださったのが御霊様です。聖霊様が私たちに来た時に、私たちの罪について、そして全ての死にに導き、そしてどうすればいいかわからない時に神様は私たちのために取りなしてくださる、それらの一連の御霊様の働きというものは、すでに旧約聖書の中に神様が、主があなたを祝福するっていうこの意味合いの中にすでに表現されていて、このバラクっていうする神様のこの行為の中に、神様がどれほど私たちと親密な関係を持って歩んでいきたいのかっていうことを証明しています。神様は今も皆さんを待っていらっしゃいます。バラクしてひざまずいて両手を上げて、皆さんが神様の御胸に抱かれることを待っていらっしゃいます。その神様の主があなたを祝福する、この意味合いを私たちが受け取って、私たちもそこで共に、私たちもバラクひざまずいて主の御胸に抱かれる、これが聖書で言う祝福っていう意味であります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。この旧約聖書に書いてあるこのアロンの祝福のこの祈りが意味していることがどんなものか、私たちにもっと深く理解できるようにしてください。私たちは忙しくしております。神様は今もバラックして手を挙げて私たちが来ることを待っていらっしゃいます。夫と息子の親が、お父さんが、待っていってると同じように、神様が私たちのどれほど親密な関係を保ちながら私たちに祝福しようとしているのか分かるように、主よ、私たちを導いてください。どうか、モーセの祝福、またアロンに与えられたこの祈りの内容を通して、神様をもっと知ることができるように今日も導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。